では、第5章です。多くの人に知ってもらおうということを考えていきたいなと思うんですが、ここから、集客ということを一緒に考えていきたいなと思っています、うん、集客って僕何年も集客のをプロデュースするとお仕事をしてるんですけど、
はい、
集客って2つのタイプがあるんですね。
うん、
1つは川に水を汲みに行くような集客、
はいはい、
家に水亀があって、うん、そこで生活用水を使うでしょ、
はい、
で水亀がなくなったら、あ、亀水がなくなったよ、川まで水汲みに行ってって言って、うん、川に水を汲みに行って、
うん、
っていう集客をするよね、
うんうん、
どんな集客かというと、チラシを巻いて DM を送ったりしてお客さんをバーッと増やすよね、
うんうん、
クーポンサイトとかに登録して、
うん、
で、それでわーって増えるわけ一瞬的に、
うんうん、
でけどしばらくするとまた減っちゃう、
うん、
減っちゃったらまた増やして減って増やして減ってっていうのをする集客、
うん、
もう一つは、まあ、これそのタイプでもいいんですけど、
うん、
お金がかかるのと重労働なので、
うん、
そればっかりのエネルギーを取られて集客することがお仕事みたいな状態になっちゃうのがあんまり良くないとこです、
うん、
もう一つはもう川からね水路を引いちゃうような集客、
うんうん、
どんな感じかっていうと、
うん、
初めにね水路を作るのはちょっと大変なんですけど、
うん、
まあ、完成してしまえば、うん、必要なだけ必要な時にお客さんが来てくださるっていう状態が、ね、作れると思うんですよ、
うんうん、
例えば僕今毎月、月契約のコンサル先は10件で決めてるんですよね、
うんうん、
それ以上だと多く手が回らないので、
うん、
10件で決めてるんですけども、お客さんの中には待ってくださる方がいらっしゃるんですよ、
うんうん、
で10件の中で当初の目標が達成したのでもう契約をじゃあ卒業しますねって言われるお店が出てきたら、
うん、
その待ってくださってる方に一件空きができましたよってお知らせするだけですぐまた受験になるんですよね、
うんうん、
っていう状態ができてれば集客に困らないじゃないですか、
うんうん、
集客の仕組みを作るっていうのはそういうことかなと思うんですね、
うんうん、
で、まあ、どっちがいいかって聞かれるまでもなくそういう流れを作っておいた方がいいと思うので、
うん、
ここからのところではその集客の仕組みをね一緒に作っていきたいなと思います。
はい、
集客の仕組みはこうだんだんね情報みたいになっていて、
うんうん、
一番上が市場、
うんうん、
市場というのはどこの範囲でビジネスをするか、
うん、
世界なのか日本なのか東京なのか新宿なのか、まあ、どこのエリアをお客さんにして商売するのかが市場ね、
うん、
その次は知っている人を作る、
うんうん、
市場の中からあなたのことを知っている人を作る、
うん、
まあ、知っているっていう段階ね、
うん、
その次の段階が、関わっているっていう段階、
関わっている、
知ってると関わっているの違いは、はい、知ってるは向こうは僕のことを知っているけど僕はお客さんのことを知らないっていう状態、
うんうん、
例えば誰かと誰かが僕のお客さんが誰かに噂を話をしてくださったら僕はその人を知らないじゃない、
うんうん、
けど向こうは僕のことを知ってるじゃない、
うん、
が知ってるっていう段階ね、
うん、
でその知ってる人が例えば僕がホームページに無料で集客レッスンしますねプレゼントしますねっていうのをあげてるんですよ、
うんうん、
それを登録してくださったら僕もその人のこと知るじゃないですか、
うんうん、
それがお互い知っているっていう状態が3つ目のステップね。
4
つ目のステップは買ってもらう、
うん、
でその次のステップは繰り返し買ってもらう、
うんうん、
でその次のステップはファンになってもらう、
うん、
で最後に紹介してもらうっていう流れがあって集客の流れがね完成すると思うんです、
うん、
それを順番に見ていきたいのですが、まずは知ってもらうってところをね、一緒に考えていきましょう。
うん、
先ほどのチェンマイの話じゃないんですけども、僕は家から駅に向かう途中でよくご飯を食べてたんですけど、
うんうん、
まあ、そこよく通るのでね、
うんうん、
よくご飯食べてたんですけど、あんまりいいレストランがなくて、
うんうん、
なんかどっかいい定食やないかなと思って、まあ、ある時時間があったので、駅の方とは反対の方に歩いて行ってみたんですよ。
うんうん、
すると、6軒、7軒かな。家から7軒向こうぐらいにすごくいい定食屋があったんですよね、
うんうん、
残念ながら知らなければ存在しないのと一緒なので、
うんうん、
まあ、まずお客さんにたくさん知ってもらうってことをね、うん、この章ではしていきたいなと思います、
はい
はい、問題として例えば家にさ玄関ピンポンと押して何か買ってくれませんかって来ることってあるでしょ
う、うんうん、
あれってなかなか売れないと思う
そうですね、
うん、よくやるなと思うんですけど、
うんうん、
なぜ売れないかっていうとその人のことも知らないし、
うん、
その商品のことも知らないし、
うん、
どんないいことがあるかもわからないし、
うん、
そもそも買う気にもなっていないっていう段階なのにこの人を知ってもらう商品を知ってもらういいなと思ってもらう、
うん、
欲しいという気持ちになってもらう、
うん、
ってことを初対面の人にしないといけないってすごいハードルが高いんだよね、
うんうん、
から売れないんだと思うんだけど、なのでまずはいきなり売ろうとする前に知ってもらうっていう段階を作る方が買ってもらうってことに対してスムーズに流れていくと思うので、
うんうん、
まずはたくさん知ってもらうのを、ね、考えていきたいなと思います。
はい、
初めの質問はどんな人と出会いたいですか。どんな人と出会いたいですか。20代の学生と50代の主婦では出会える場所も違うし興味ある言葉も違うと思いますし、
うんうん、
どこに行けばいいかっていうのも、ね、違うと思うので、
うん、
まず出会いたい人を明確にしないとねなかなか出会えないんじゃないかなと思いますので、
うん、
こんな人と出会いたいんだよねっていうのをねイメージしていただけるといいかなと思います。
はい、
答えには2つあって、直接的にお客さんになってくれそうな人と、
うん、
お客さんを紹介してくれそうな人もいると思うので、
うんうん、
そういう意味も含めて、どんな人と出会いたいのかを考えてみていただけるといいかなと思いますね。
うん、
はい、2つ目は、出会いたい人との接点を見つけていきたいんです。
うん、
出会いたい人がそこにいても、例えばさ、魚に会いたいなと思ったら海に行くでしょ。
そうですね。うんうん、
山には行かないじゃない。
そうですね。
うんうん、っていうふうに、その人がいるところに行かないと出会えないと思うので、
うんうん、
その人とどこで出会えるのかを考えていきたいなと思います。
うんうん、
例えばさ綺麗でおしゃれな人と会いたいなと思うんだったら青山とか表参道に行った方がいいじゃん。
うんうんうん、
元気な若者に会いたいなだったら渋谷に行った方がいいじゃん。
うんうん、
ちょっと個性的な若い人がいいなだったら原宿の方がいいでしょ。
うんうん、
っていうふうに、まあ、場所も変わってくるし、
うん、
興味がある対象も変わってくると思うので、
うん、
先ほどの出会いたい人がどこにいるのかを考えていきたいなと思います。
それはそのリアルな場所限定ですか。
ネット上とかでも、質問は3つあって、
はい、
1つ目は出会いたい人がよく行く場所はどこですか。
うんうん
うん、場所とお店とか公園とか駅とかスーパーとか、
うん、
どこどこのカフェとかによく行く場所ね。
うん、
もう1つは出会いたい人は何から情報を得ていますか。
うんうん、
それは雑誌かもしれないし、
うん、
ホームページかもしれないし、うん、Facebook とか友達とかかもしれないしを含めて、その両方を含めて出会いたい人とどこで出会いますかってことを考えてもらえるといいかなと思います。
うんうん、
例えば SNS で言うと、
うん、
まあ後でも話をしようと思うんですけど、 SNS で言うと Facebook って30代以降の人が多い気がするんですよ。
うん、確かに。うん、
で20代の人に Facebook やってるって聞くと、あんなのおじさんだけだよって言われるんですよね。
うんうん、
で20代の子はと高校生はツイッターをすごくやってるでしょ。
うんうん、
で SNS で考えるともうそういう違いもあると思うので、
うん、
出会いたい人が、ね、何を見てるのかを知るってことがね大事かなと思います。
うん
うん、冗談みたいな話なんだけど、友達でシルバー人材センターを経営してる友達がいるんですよ。
はいはい、
がこの間相談があるんだとかって、
はい、
どうしたのって聞くと、Facebookにね、広告を出したんだけど、
うん、
反応が全くないんだよと、
はい、
一件も問い合わせがないんだけど、どういうこと、どうしたらいいと思うって、
はい、
いやそもそもさ年配の人は Facebook 見てないんじゃない、はい、あそっかとかって言うんだけど
冗談みたいな、ま
あ、そういうことだと思うよねお客さんが見ているところに情報を流さないと、
うん、
そもそも出会えないと思うので、
うん、
出会いたい人は何を見ててどこに行ってるのか、
うん、
その中で自分はどこで出会えるのかってことをね、
うん、
考えていただけるといいかなと思いますね。
うん、
それも、自分で作り出すことができると思うんですよ。先日ね、フリースペースってあるじゃない、
うんうん、
貸し事務所みたいな、
うんうん、
とこに行くと僕のお客さんってフリーランスの方とか中小企業の経営者が多いんですけど、
うん、
そういうとこに行くとたくさんいらっしゃるじゃん。
うんうん、
でもし僕がそういう貸し事務所みたいなものを経営すると、
うん、
そこにお客さんが自然と集まってくださると思うんですよね。
うんうん、
そこに対してお客さん集まってますかみたいなことができれば、
うん、
僕結構たくさん仕事が生まれるそうだなと思ってたんですけど、
うんうん、
そういう感じでお客さんを集める集まりたくなるようなものを自分で作り出すのもいいかなと思いますね。
なるほど、
接点を作り出す。
うん
うん、別の例で言うと広島の工務店さんで毎月1回家族向けのイベントやってて、
うんうん、
今月はピザパーティーしますとか、
うん、
家族でね子供と一緒にピザの生地だけ用意しておいて、
うんうん、
家族で盛り付けて、
うん、
釜で焼いて食べるみたいなパーティーをやるんですよ。
うんうん、
とかケーキのスポンジだけ用意しておいて家族でデコレーションして切って食べるみたいなね。
うんうん、
でそれをすると家族楽しいから来てくださるじゃん。
うんうん、
で接点が生まれて嫌な話とかできるようになるっていうのもあったりするので、
うんうん、
それで出会いたい場所を自分で作るっていうのもねいいんじゃないかなと思います。
はい、
ステップ3は もっと欲しくなる時を知ろうってことなんですけど、うん、海外旅行行くでしょ、
うんうん、
この間どっか香港かどっか行ったっていう話してたじゃない、
はいは
い、海外旅行に行くと英語話したいなって思うじゃん
思いますね、
で、うん、海外旅行から帰ってくるために英会話教室をちょっと検索してしまうしなんかそういう本が興味を急に高くなるじゃない、
うんうん、
なんか僕も24時間その生闇を持ってるわけじゃなくて、
うんうん、
なんかある瞬間高くなる時があると思うんだよね、
うんうん、
なんかそういう時を作り出したいし、そういう時に出会えたらいいなと思ってて、
うんうん、
例えばあの成田エクスプレスとかスカイライナーとか空港に向かう電車の中にはあの海外でも使える携帯電話とか Wi-Fi の広告と、
うんうん、
あの旅行の旅行じゃない保険、
うん、
海外保険みたいなもののチラシがよくチラシポスターがよく貼ってあるんだけど、
うんうん、
その人が欲しいなって思う瞬間にそれがあるといいなと思うので、
うんうん、
気持ちが高まるシーンを知りたいなと思います、
うん、
質問はあなたを必要とするのはどんな時ですか、あなたを必要とするのはどんな時ですか、これもね考えてみていただけるといいかなと思いますね。なんか僕美容室に行くたびに服が欲しくなるんですよ。
へ
え、髪が綺麗になったからちょっとおしゃれしようかなと。
ああなるほど。
なんかそこにポスターもあったか、なんか名刺とかショップカードみたいなのもあったら、
うんうん、
結構気にするだろうなと思ったりしますね、
うんうん、
なんかそういうシーンを自分で作り出すのもいいんじゃないかなと思います、
うんうん
うん、4段ステップ4なんですが、ステップ4はお客さんが興味を惹かれるキーワードを知ろう、
うん、
例えばそうだな、コンビニとか行きます？
行きます。
で、本が雑誌が並んでるでしょ、
うんうん、
こうずらーっと見るじゃない、
はい、
なんかこのキーワードがあったら思わず見ちゃうってキーワードって何かあります？
あー、よく自分が使ってるものとか、うん、例えば、うん、iPhone だったら、
うん、
iPhone よく使ってるんで、うん、iPhone っていうキーワードがあったら手に取ったりとか、
手に取ったりします、
うんうん、
なるほど。まあ、そんな風にどんそのお客さんとかこれから出会いたい人もしくは出会ってる人が気にしてるキーワードがあると思うね、
うんうん、
女性だったらもしくはダイエットとか、
うんうん、
節約とか、
うん、
美とか、
うん、
ありのままでとか、
うんうん、
なんかそういう言葉に引っかかるかもしれないし、
うん、
検索をするときにもどんな言葉で検索をしてるのかなっていうのもね知っておくとそれを活用できると思うので、
うん、
お客さんがどんなキーワードに惹かれるのかを、ね、知っておくってことが大事かなと思いますね、
うん
うん、あのこっちが使いたい言葉ではなくってお客さんが気にしている言葉を例えばブログの中にたくさん書くとかホームページでたくさん書くとかしていただけるといいのではないかなと思いますね、
うん、
僕あの先日昨日かなちょっと大きい講演会をさせていただいたんですけど、
うんうん、
それもどこで僕のことを知ってくださったんですかって聞くと、
うん、
検索して僕の書いた記事を読んでくださって連絡をくださったんですよ。で、何どういう言葉で検索されたんですかって聞くと自分らしくっていうキーワードで検索されたんですって。
へー、
それでなんか僕の記事が上の方に上がってきてて、
うん、
読んでいただいていいなと思って連絡しましたっていうことだったんですね、
うんうん、
あのどんなお客さんがどんな言葉で検索してるのかを知るとそれを文章に織り込むことができるので、
うん、
たくさん知るといいなと思いますね、
うんうんうん、
面白いのにあの僕は僕集客の仕事じゃない、
はい、
で集客上手になるとか、
うん、
集客上達とか、
うんうん、
集客困らないとかで検索されてるんだろうなと思ったんですよ、
うんうん、
けどお客さんに聞いてみると意外とそうでもなくって、
うんうん、
どんな言葉で検索されたんですかってこう何人かに一気に聞いたことがあったんだけど半分ぐらいが、うん集客しなくていいだったなるほどと思って、
うん、
もうお客さんに聞かなくても聞かないと絶対分かんないなと思って、
うんうん、
僕は上達したいんだろうなと思ってたんだけど、うん、僕の人は集客しなくても良くなりたかったんだなと思って、
うんうん、
その違いを知るのはねなんか大事だなと思いますね、
うんうん
うんうん、ステップ 4-5 知ってもらうためにしたいことステップ5なんですが動機づけをしよう。
動機づけ、
うん、動機づけ、動機づけというのは、
はい、
例えばタバコをさ吸ってる人に、
うん、
タバコやめた方がいいよって言ってもやめないでしょ、
うん、そうだと思います。
なぜやめないかというと、
うん、
やめる理由がないからですねでなぜどうすればやめてくれるかっていうとやめたくなるような動機づけをしてあげた方がいいじゃない、
うんうん、
やめた方がいいよっていうんじゃなくって、こうこうこうだからやめた方がいいんじゃないのとか、こうしてやめたらこんないいことがあるよとか、やめないとこんな良くないことがあるよとか、そのやめたくなるきっかけを作ってあげる方がいいなと思うんですよ、
うんうん、
知ってもらってる段階もそうで、うちのお店いいよって言っても、うん、そうなんだで終わっちゃうので、
うん
う
ん、
うちのお店がいかにいいのか、こんないいことがあるんだよってことをね、伝えてあげるといいなと思います、
うん、
すると知ってもらう段階でね、いい知り合いになれるんじゃないかなと思いますね、
うんうん、
質問は、初めて会う人に何を伝えたいですか、初めて会う人に何を伝えたいですか、次は伝えたいことの一つ目はその動機づけね、うん、こんないいことがあるよってことを伝えたいんですけども、
うん、
伝えたいことの二つ目はお客様の声を伝えたいなと思ってまして、知ってもらうので僕の名前を知ってもらってもしょうがなくって、何を知ってもらいたいかっていうと、僕と関わるとどんないいことがあるかを知ってもらいたいわけじゃない、
うん、
でそれを僕の言葉で語るのもいいけど、お客さんの言葉で語る方がより安心感があるし、うん、より具体的だと思うの、
うん、
例えばさ、1ヶ月で5キロ痩せる方法を教えますねっていうのは自分が語った言葉だけど、
うん、
例えば私のお客さんで、まあ、無理な食事制限したりとか過剰な運動をしたりして、なんか頑張って痩せてた人がいたんですよと、
うん、
でもなんかすぐ戻っちゃってなかなか辛いなって思われてるところで私の店に来てくださったんですよね。でそこでもう無理も我慢もしなくてもいいなんかダイエットをお伝えしたら、
うん、
自然と1ヶ月で5キロも痩せたんですよね、その方法をあなたにも教えますねっていう方が知りたいなっていう気持ちになると思うんだよね、
うんうん、
そういうエピソードをねたくさん語ってあげる方がいいなと思うので、
うん、
お客様の声を活用していただけるといいなと思います。質問は、お客様とどんなエピソードがありますか。こういう記事をFacebook とかブログとかでたくさん書くといいと思
うん
です。
うん、
売り込みのね、
うん、
こんな商品ありますよとか、うん、こんなことできますよって書いてもなんかあんまり興味惹かれないと思うんですけど、
うん、
お客さんとこんなエピソードがあってね、お客さんがこんな風に喜んでくださってねみたいなことをたくさん書いていただけるとすごく読みたいなと思うので、
うんうん、
そういうブログやフェイスブックがいいんじゃないかなと思います。
なるほど、
うん、ちょっと余談なんですけど、
はいはい、
面白いことがあって、
はい、
最近引っ越そうと思ってて、
うん、
引っ越すと自転車が欲しいですよ。
自転車、はい、
自転車ですごくこう結構あちこち行きたいなと思ってて、
うんうん、
でちょっといい自転車買おうかなと思っていろいろ検索して調べてたんだけど、
うん、
なんかどこの自転車屋さんもカタログみたいなホームページなの、
うん、
この自転車写真があって、
はい、
何インチでみたいなね、
うんうん、
そのスペックが書いてあるだけで、
はい、
あんまり面白くない、
うん、
けどあるホームページあるブログがあって、
うんうん、
そこは、うん、今日こんなお客さんが来られました、
うん、
でこんなご要望だったのでこのメーカーのこんな自転車を勧めたんですよと、
うん、
さらにこんな風にお客さんと話し合った結果こここんな風に改造しましたみたいなのがね、
うんうん、
こうブログに載ってるの。
へ
え。1記事1人ぐらいで、
うんうん、
で、まあ、いろんなママチャリから、まあ、いろんな自転車のタイプがあって、
うん、
こんなもん使ってんだこれかっこいいなみたいな、
うんうん、
いや気がついたら2時間ぐらいそのページ見てて、であ俺もこんな風にしたいなっていうのが見つかったんですね、
うんうん、
やっぱこういうエピソードってすごい響くなと思って読んでたんですけど、
うんうん、
問題があって、
うん、
そのブログどこにもねお店の情報が書いてないんですよ。残念でしょ、
はいはい、
結局ねその自転車屋さんがどこにあるか分かんないまだ分かってないよ。
そのお店もったいないことして
ます。もったいないですね。おそらくホームページがあって、うん、そのホームページのにリンクで貼られてるんだと思うのね、
うんうん、だ
からホームページからはそっちに行けるんだけど、
うん、
そっちからホームページに行けれないからなんか、ね、なんとかサイクルって書いてあったからそれを検索してみたんだけど、
うん、
でもねなんかよくありそうな名前で、
うんうん、
40件ぐらいヒットするんですよ、うん、名前で
どれかわからない
どれかわからないです。
なるほど。
ちょっと残念だなと思うんですけど、うん、まあそのエピソードを伝えるっていう部分はねすごく買いたいって気持ちにさせるので、
うん、
知り合いたいって気持ちに、ね、なってもらえると思うのでたくさんエピソードをね紹介してもらえるといいなと思います、うんうん、最後のステップは先生になろうです。初めての人に伝えたい知り合う人に伝えたいことの3つ目は役に立つ情報。役に立つ情報、何かを知りたいときって検索するでしょ
う、うん、しますね。
でそこにある記事とかブログとかホームページにある記事を参考にしたりするじゃない、
うん、
とか、うん、たまたま Facebook とかブログの記事とかでなんか誰かがこんなの買ったとか、うん、見ると俺も欲しいなと思ったりするじゃん、
うん、
そういう知り合うときって 誰かに何かを教えてもらうときに知り合う機会が多いなと思っていて、なんか魅力はご利益だけを発信するんじゃなくって、まあ、ましてや売り込みを情報を発信するんじゃなくって、お客さんに役に立つ情報をたくさん発信していただけると知り合う可能性が、ね、高まるんじゃないかなと思うんですよ。例えば僕だったら集客のコツをお伝えしますねとか、エステさんだったら肌がきれいになる方法をお伝えしますねとか、美容師さんだったら髪今流行りの髪型とか、髪のセットの仕方とか、そんなことをね教えてあげると、検索した時にそこにたどり着いていいお店だな、さっきの自転車屋さんがそうだよね、いうふうになるんじゃないかなと思うので、役に立つ情報もねたくさん教えてあげるといいかなと思います。質問は、どんな情報を発信していきますか、どんな情報を発信していきますか。お客さんが先ほどの話じゃないけど、ブログとかあの Facebook とか Instagram とか Pinterest とかニュースレターもあるし、 LINE もあるし、メールマガジンもあると思うし、実際にバーチャルじゃなくても異業種交流会とかパーティーとか、なんかいろんな実際にお客さんとの接点がたくさんあると思うので、先ほど明確になった接点の中でどんな情報を、ね、発信してくるのかというのを、ね、考えていただいて情報を発信していけばいいなと思います。あのどんなに良いお店でもやっぱここにいるよと教えてあげないとそもそも出会うことはできないので、お客さんを集めなくていいと思うんですけど、花がどこに咲いてるか分からなかったら蝶々も行きようがないので、ここに咲いてるよってことだけは伝えた方がいいと思うのね、それはお客さんの声を伝えることだし、豆知識を発信することだと思うので、花が香りを発するように、なんかそういう情報をねたくさん発信していただけるといいかなと思いますね。ちょっと余談なんですけど、ブログって書いたことあります？
ブログ、まああります。
Facebook は？
Facebook もありますね。
あれ書こうと思うとさ、まあ、集客においてブログとか Facebook ですごく大事だなと思っていても、なかなか続かないじゃん。何を書けばいいんだろうってこともあると思うの。で、そのコツがあって、それをちょっとお伝えしたいんですけど、まあ、一番大事なことはこっちが書きたいことじゃなくって、お客さんが知りたいことを書く。僕が書きたいことだけ書いてると多分の自己満足になるので、誰も読んでくれないし、そんなに楽しくもないっていう情報になってくるので、反応がないから続かないっていう状態になっちゃうのでまずは、まあ、自分も書きたいのは当たり前だけど、書きたくってさらに読んでもらう人のことを意識して書いてみるってことがね、大事かなと思うのが一つと、二つ目は知識だけだと続かない。
なるほど。
知識はね、すぐそこをついちゃう。知識を書こうと思うと。
そうなんですね。
まあ、むしろ知識を知りたいんだったら本屋さんに行った方がいいじゃん。読む方も。もうまとめられて体系だったり整理されたものがあるわけだから。そうじゃないものが知りたくってブログやフェイスブックを見てくださってるって考えたら、なんかどっちかというとその経験みたいなものの方がいいと思うのね。集客はこうするといいよっていうよりも、いいって聞いたからやってみたらこうだったみたいな方が、読んでる方とすると楽しいなと思うので、知識よりも経験談をね伝えていただけるといいなと思います。しかも嫌われることが大事だと思ってて、
どういうことですか？
あの誰にでも好かれるような文章を書こうとすると、結局誰にも好かれない文章になるので、この人には喜ばれるけどこの人にはもしかしたら嫌われるかもなぐらいの文章の方が、ブログにおいてはいいんじゃないかなと。そのね、誰にもまんべんなくだったら本屋さんにいた方がいいと思うんですよ。なんかあの人の考え方偏ってるねっていうぐらいの本がブログとしては面白いんじゃないかなと思うので、なんか自由にのびのび書いていただけるといいんじゃないかなと思います。文章をね書けば書くほど上手になるので、たくさん書いていただけるといいなと思っています。ここでは知ってもらうっていうところを一緒にまとめてきました。ぜひたくさん知っていただくってことをねしていただきたいなと思います。知ってくださってる人の中からしかお客さんは生まれないので、どれだけの、ね、お客さんと出会いたいのかを考えれば、どれだけの人に知ってもらうのかもね必要になってくると思うので、たくさんの人に知り合うってことをね考えてみてください。ありがとうございました。